新約聖書の458ページです。
聖書をお読みいたします。ペテロの手紙第1、5章の1節から5節まで。そこで私はあなた方のうちの長老たちに、同じく長老の一人、キリストの苦難の証人、またやがて現れる栄光に預かる者としてお勧めします。あなた方のうちにいる神の羊の群れを牧しなさい。強制されてするのではなく、神に従って自分から進んでそれをなし、卑しい利得を求める心からではなく、心を込めてそれをしなさい。あなた方はその割り当てられている人たちを支配するのではなく、むしろ群れの模範となりなさい。そうすれば大牧者が現れるときに、あなた方はしぼむことのない栄光の冠を受けるのです。同じように若い人たちを長老たちに従いなさい。皆互いに謙遜を身につけなさい。神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられるからです。聖書は以上です。
ただいまから新約聖書ペテロの手紙第1、5章1節から5節を通してイエス様に習うと題して、その牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
はじめにお祈りをさせていただきます。恵み深い私たちの天のお父様、あなたのお名前を賛美します。これから共にあなたの御言葉を分かち合います。どうぞ主よ、あなたがここにご臨在くださって、御言葉を通して私たち一人一人にお語りくださいますように、私たちの心を清め、また沈めてくださり、そしてあなたの御言葉を心の奥底で受け取ることができるように助けてください。この者が御言葉を取り継ぎます。あなたがどうぞ口を清め、心を清め、あなたの聖霊によって満たしてくださり、あなたの御言葉をまっすぐに取り継がせてくださいますように、このお祈りをイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。改めましておはようございます。最近暑いなと思っているんですけれども、今日の朝礼拝の時にですね、暑いですねという声をかけたら、今年は特別にこの暑くて、何かこのじとっとしているなと、していますねというふうに言われて、ほっとしました。ああ、これが岡山の暑さだと言われたらちょっと大変だなと思っていたんですが、今年は特別なのかと。例年ではもう少し過ごしやすいカラッとした日が続いているということを聞いて、ああそれだったらよかったなと思った次第です。今日はペテロの手紙から一緒に御言葉をお分かちしたいと思っています。このペテロの手紙というのは聖書日課をご利用の方は今日の聖書箇所ですけれども、このペテロの手紙を書いたペテロさんというのは、ご存知の通りイエス様のお弟子さん十二弟子のリーダーであります。また福音書の中で登場する回数がイエス様を除けば一番多いのがこのペテロではなかろうかと思います。そしてこのペテロさんを聖書を親しく読んでいく中で、自分自身と重ね合わせて読むことが読まれる方って結構多いんじゃないかなと思うんですね。私もそうです。非常に人間味があるというか、おっちょこちょいでですね、それで なんとか人より出し抜いて上に立ちたいと思う野心家であって、また多くの失敗をこの福音書の中でも記されている人であります。この一番失敗し、一番愛され、そして一番変えられていったのがこのペテロさんではないかなと思うんです。ペテロがこの手紙を、ペテロの手紙第一を書いたのは紀元62年とか63年ぐらいであると言われています。イエス様が十字架につけられて天に変えられたのが紀元30年前後ですから、そうするとペテロさんはその後30年経ってこの手紙を書いたということになります。イエス様が天に変えられて30年が経った時、しかもいろんな国のユダヤ人に宛ててこの手紙を書いています。ということはこの時のクリスチャンになった人の多くはイエス様が天に変えられてからイエス様のことを知ったという人が少なくない。で、何を通してこの人たちはイエス様を知ったのか。そうするとこの福音書、マタイ・マルコ・ルカ・ヨハネの、ヨハネの福音書は多分まだなかったと思うんですけれども、の福音書、またそれの元になったいろいろな資料があると言われてますが、そのような断片のイエス様の物語を読んで彼らはイエス様と出会っていったわけです。そしてそこには当然このペテロさんが数多く登場してくるんですね。この当時クリスチャンになった人の多くは私たちと同じようにペテロが漁師からイエス様の弟子にされた場面を聞いて、ああ自分も私もイエス様の弟子に招かれているんだなってことを悟ってイエス様の弟子にされていった人が多いと思います。またペテロがイエス様の十字架の場面で三度イエス様のことを知らないと言って裏切った場面から自分の弱さを痛感させられた人も、罪深さを痛感させられた人も多いと思いますし、またイエス様が復活のイエス様と出会い、あなたは私を愛しますかと三度声をかけられたその場面から、確かにイエス様はもう一度私を召してくださる、もう一度神様は私にチャンスを与えてくださると、そういう確信が与えられた人も多いと思います。私たちが御言葉を通してイエス様と出会っていったように、この初代教会の人たちも御言葉を通して、そしてペテロの失敗、ペテロにかけられた言葉を通してイエス様と出会っていったと思うんです。そのペテロから手紙が送られてきた。それがこの手紙です。生き証人、レジェンドと言ってもいい、そのペテロさんからの手紙。しかもこの第一ペテロの5章、今日お読みした箇所というのはペテロにとって忘れがたい出来事から、ペテロがそれを思い出しつつ書いている箇所です。ペテロ自身がイエス様から言われた言葉を人生の中で何回も思い起こして消化して自分の言葉として書いている。それが今日の箇所で言うとこの2節、あなた方のうちにいる神の羊の群れを牧しなさい。この神の羊の群れを牧しなさいというこの言葉、これはペテロにとって忘れられない言葉でした。その箇所を一緒に今日開きたいと思います。新約聖書ヨハネの福音書の21章、お開きになれる方だけで結構ですのでお開きください。15節以降です。新約聖書の225ページになります。この箇所はイエス様が十字架にかかって、そして葬られ、そしてよみがえってからペテロに現れて あなたは私を愛しますかと三度問いかける、その箇所です。三回イエス様のことを知らないと言って裏切ったペテロに対して、イエス様がどのように取り扱われるか。そのことが書かれているのが、このヨハネ21章です。15節からお読みいたします。彼らが食事を済ませたとき、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい、主よ。私があなたを愛することは、あなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。イエスは再び彼に言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい、主よ。私があなたを愛することは、あなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を牧しなさい。イエスは三度ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペテロはイエスが三度、あなたは私を愛しますかと言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたは一切のことをご存知です。あなたは私があなたを愛することを知っておいでになります。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。この場面です。イエス様が十字架にかけられ、死んでよみがえられてから、三度イエス様を知らないと言って裏切ってしまった。ペテロのところに現れて、同じように三度、あなたは私を愛しますかと聞かれた場面です。この場面でイエス様はペテロに、私の子羊を飼いなさい。私の羊を牧しなさい。私の羊を飼いなさいと三度ペテロに語りかけています。イエス様が十字架にかけられてから、ペテロがこの第一の手紙を書くまで約30年の月日が経っています。その間ペテロは、この私の羊を飼いなさいというイエス様の言葉を何度も何度も思い起こして、そして何度も何度も失敗して、何度も立ち返って、そして自分がどこに召されているのかということを何度も確認し続けたのだろうと思うんです。今日の第一ペテロの五章の一節をお読みします。そこで私はあなた方のうちの長老たちに、同じく長老たちの一人、キリストの苦難の証人、またやがて現れる栄光に預かる者としてお勧めします。ペテロはこの私の羊を飼いなさいというイエス様の言葉を長老たち、つまり牧師も含めたこの教会の指導者たちに向かってこの言葉を伝えるために、まず自分とあなたたちは同じ立場なんだということを示すためにこの一節の言葉を語っています。教会の長老たちにとってペテロというのは、レジェンド、伝説的な人です。教会の牧師の中の牧師、使徒たちの中の使徒、そのペテロ、もうこのペテロがこの黒いものをこれが白いと言ったら、はい、それは白ですと言ってしまいそうな、そのぐらいのこの偉い人だとみんな思ってるんです。そう思われているがゆえにだと思うんですが、ペテロはこの教会の長老たちに、自分も同じ立場、私も長老の一人なんですとまず言うんです。そして私もあなた方と同じ務めをイエス様から与えられているものの一人なんですということをまず伝えた上で、2節3節4節の言葉を語っています。 2節から4節、あなた方のうちにいる神の羊の群れを牧しなさい。強制されてするのではなく、神に従って自分から進んでそれをなし、卑しい利得を求める心からではなく、心を込めてそれをしなさい。あなた方はその割り当てられている人たちを支配するのではなく、むしろ群れの模範となりなさい。そうすれば大牧者が現れるときに、あなた方はしぼむことのない栄光の冠を受けるのです。神の羊の群れを牧しなさいという言葉は、ヨハネの21章でペテロ自身がイエス様に語られ、そしてペテロ自身何度も何度も自問自答してきたことです。この牧しなさいという言葉、ポイマイノというギリシャ語ですが、この言葉は神、羊の群れを飼うという意味の言葉です。残念ながら私たちが住むこの日本には羊飼いも羊もなかなかいません。なので私たちきっと羊飼いってどんな仕事かということを思い浮かべてくださいというと、多分ですね、多くの人の頭の中にニュージーランドの光景が思い浮かぶんじゃないかなと思うんです。この緑のこの牧草地、見渡す限りの緑の牧草地の中を、この羊、真っ白な羊の群れがですね、こうわーっと移動して、そしてその周りをこの牧羊犬が走り回っているような、そういう光景です。でも残念ながら、このイスラエルの羊飼いというのはニュージーランドの羊飼いとはかなり違っていたようなんですね。そもそも羊が白ではなくて黒だっていう、そこはどうでもいいんですけれども、豊かな牧草地はないんです、イスラエルには。本当にごくわずかな牧草地を旅して羊の群れを連れて旅していくのが羊飼いでした。山を越え、ある時には片側がもう切り立った崖のようなところを通り、川を渡り、そしてそういう危険なところを歩きながら牧草地から牧草地へと旅していくのが羊飼いの役目でした。そしてある時には狼のような危険な動物もいます。そしてある時には期待していた牧草地に草がないようなこともあるかもしれない。そういうところを歩いていくのが羊飼いの役目だったんです。そう考えると、この牧するという言葉には、教会にとって、また私たちにとって大切な要素がたくさんあるということがわかります。神の羊の群れを牧しなさいと言われる。じゃあこの牧草地は一体何なのか、牧草は一体何なのか。それは神様の言葉です。聖書の言葉。聖書の言葉が私たちを養い育てる、その大切なものですから、聖書の言葉を食べさせるということが、この牧するということの一番大切な中心的な働きです。この牧するという言葉は牧師だけのものではありません。教会学校の先生をしている人は、この毎週のこの教会学校、御言葉を子どもたちに伝えて、そしてそれを根付かせるということに本当に心を砕いていらっしゃると思うんです。それもこの牧するということです。また、コイノニアで御言葉を分かち合う。また、私たち、この家族という単位の中で、自分の子どもたちに、また親に、この福音を伝えていくという働きがあります。それもこの牧するという言葉に含まれてくるものです。そしてこの聖書の言葉というのは、私たちがパーッと読んで誰でもすぐにわかるものではありません。相手によってはこの噛み砕いて説明しなければいけないこともあります。弱っている人には お粥を私たちに与えるように、この聖書の言葉も噛み砕いて消化のいい消化できることを与えなければなりません。また元気な人には自分で食べていけるように、今まではこの取ってきてあげたのをあげたけれども、今日からはちょっと自分で取りに行きなさいということを励ますことも大切でしょう。狼から羊の群れを守るように、誤った教えから教会を守ることも大切です。このように御言葉を語ることや教育することや守るということ、これが牧するという言葉の中に含まれていて、そしてこの牧するという言葉は牧師だけのものではなくて、私たち一人一人にこの任されているところで必要となってくるものだと思うんですね。そしてペテロはこの牧するという時の注意点を教会の長老たちや指導者に向かってこう語っています。2節の途中からお読みします。強制されてするのではなく、神に従って自分から進んでそれをなし、卑しい利得を求める心からではなく、心を込めてそれをしなさい。あなた方はその割り当てられている人たちを支配するのではなく、むしろ群れの模範となりなさい。この言葉というのは、リーダーの立場に置かれるときに陥りがちな、そしてきっとペテロ自身も何度も失敗してきた経験に基づく注意点なのではないかなと思うんですね。この中の多くの人がいろんなことのリーダーに立てられていると思います。例えばこの自分のうちに子供がいたら家庭のリーダーとして立てられています。教会学校というところがあります。コイノニアのリーダーという働きもあるでしょう。いろんなリーダーとして私たち立てられています。そういう時にこの自分がリーダーとして立てられている時に、今日の箇所というのは耳が痛い言葉だろうと思うんですね。私にとってもそうです。ペテロ自身もイエス様から私の羊を飼いなさいと言われて30年歩んでくる間に、何度も何度も失敗して、何度も悔い改めて、そしてイエス様のように群れの模範となっていくことはどれほど難しいことなんだろうと痛感しながら歩んできたことだろうと思うんです。福音書を読んでみると、このペテロというのは非常に自己顕示欲が強くて、人より上に立ちたい、集団をコントロールしたいというタイプの人なのではないかなと思うんですね。この3節に書かれている割り当てられている人たちを支配するのではなくという、この支配するという言葉は、このカタキュリユーオーというギリシャ語が使われているんですが、この言葉は上に立つ主人として支配するという意味の言葉です。ただ主人としてではなく、上に立つ主人として支配する、そういうかなりきつい言葉ですね。きっとペテロの30年というのは、こういった欲と戦いながら手放し続けていく30年だったのかもしれないなと思うんです。私たちクリスチャンになったからといって、そう簡単に清い人になれるわけではない。もちろんイエス様から罪が許されて、神様の前に罪のないものとされてはいますが、古い自分の姿がこうムクムクムクっと顔を出してくる時がある。例えばこの私自身、父親、2人の子供の父親でもありますけれども、この自分のことを棚に上げて問答無用でこの子供をこらっていう時っていうのが、たまにじゃなくて結構あるんですよね。後ろで息子がこのすごい勢いで首を縦に振ってますけれども、そしてこう、例えば部屋を片付けなさいとか、なんでそんなところにそれをほかりっぱなしにしてくんだとか、この電気を消しなさいとか、そういうことを言う時に、 後から妻にですね、あなたも同じよと言われてしまう。これあなたが出したんじゃないの、このゴミは。いつもあなたトイレの後電気がつけっぱなしになってるわよと。そういうことをポソッとこう言われるんですよね。ああ、同じやなと思うんです。だったらもう少しこのへりくだったところから注意しないといけないのかなと思っております。私たちもこのペテロのようにイエス様に従って教会を立て上げていく人生というのはある種自分との戦いだと思うんです。何事かを成していくための戦いももちろんありますけれども、それと同時に自分の欲と戦い、手放していく人生ではないかと思うんです。目先の欲ではなくて、主の皆が崇められることを、主の教会が立て上がっていくことをゴールとして、私たちも歩んでいくものでありたいと願います。では続けて、5節をお読みします。同じように若い人たちを長老たちに従いなさい。皆互いに謙遜を身につけなさい。神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられるからです。ここの書き方ってとても面白い書き方がされているなと思うんですね。若い人たちに、この若い人たちっていうのは長老以外の人たちのことを指していると思います。この若い人たちに、長老たちに従いなさいと書いたすぐ後に、皆互いに謙遜を身につけなさいと、この加えているんです。面白いなと思いませんか？若い人たちを謙遜に長老に従いなさいではないですね。この私たち、一人一人が神の国を立て上げていく技を行い、また神様の栄光を表していくために、この教会で一致をしていくということはとても大切なことです。皆さんもこの新街道を立てていくというときに、この一致をすることの大切さと困難さというのは多くの方が感じられたのではないかと思うんですね。そして一致していくためには、この上に立てられている人を尊敬して従っていくというのは大切なことです。でもこの書き方を見ると、ペテロが手紙を送った先の教会では、むしろこの指導者たちの権力争いや利権争いが大きな問題となっていたのではないかと思われるんです。若い人たちにもちゃんと従いなさいよと書くけれども、むしろこの問題が多かったのは指導者たち。でもですね、結局のところ、ペテロは長老たちに対しても若い人たちに対しても一つのことしか言ってないんです。それは、謙遜を身につけるということです。謙遜。この謙遜の模範はイエス様にあります。イエス様が弟子たちの足を洗われた。本来奴隷のする仕事であった足を洗うという仕事。それをイエス様がこの十二弟子の一人一人にされた。その姿に習うということ。それがここに書かれている教会員全員に書かれていることです。それは同時に私たち全員に語られていることでもあると思います。イエス様の姿に習って謙遜を身につけていくということは、自分の権利を主張したくなったときに、イエス様のこの足を洗われた姿を思い出すということだと思うんですね。多くの場合、私たちが感じる不平とか不満とか苛立ちというものは、自分が不当な扱いを受けていると感じるところから始まるのではないかなと思います。 今青年会ではですね、土曜日の夜に週報のこの印刷やまたパワーポイントの入力といった奉仕をした後で、本を一緒に読んでその分かち合いをしています。このエミー・カーマイケルという方の三翼の影に隠されてという本を一緒に読んでいるんですが、そしてそこを読んで感想や教えられたことを感じたことを分かち合っています。非常に幸いな箇所ですね。非常に幸いな時を持っています。その昨日読んだ箇所で本当に教えられたところがあったので、その箇所をちょっと読みたいと思います。エミー・カーマイケルという人が書いたこの詩ですけれども、こうありました。もし人から褒め言葉を与えられると得意になり、非難されると落ち込むということであるならば、自分を弁護しないで休んじていることがもしできないならば、愛することよりも愛されることを求め、使えることよりも使えられることをもし好むならば、その時私はカルバリの愛を全く知らない。教会の奉仕をしていると認められたいという願いが起きてきます。誰しもそうだと思います。またもっと自分は認められてもいいんじゃないか、もっと私にこんだけ奉仕している私にはこういうことが許されてもいいんじゃないか、そういう思いになることがあるかもしれません。でもこのエミー・カーマイケルの詩を読んで私自身思ったことは、なんと自分は弱いんだろうかということです。なんとすぐに自分の罪を正当化してしまうのだろうか。カルバリの十字架で示されたイエス様の愛から私はどれほど簡単に離れてしまいやすいものだろうかと思いました。そしてある時にはこの自分の権利を追求しているということにすら気づかずに、正義を追求しているつもりになりながら実は自分の思いや権利を追い求めている、そんな時すらある。なんと弱いものだろうか。この弱さ、自分の弱さと向き合うということは、私たちが主の前に自分自身を捧げていくときに必ず何度も何度も通り続けていくことだと思います。だからペテロは続く6節から11節に力強い励ましの言葉を書いているのだろうと思います。私たちが落ち込んでしまって、そしてそこでただぺちゃんこに潰されたままになってしまうことのないために、6節から11節をお読みします。ですからあなた方は神の力強い御手の下にへり下りなさい。神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるためです。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。身を慎み目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。固く信仰に立ってこの悪魔に立ち向かいなさい。ご承知のように世にあるあなた方の兄弟である人々は同じ苦しみを通ってきたのです。あらゆる恵みに満ちた神、すなわちあなた方をキリストにあってその永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身が、あなた方をしばらくの苦しみの後で完全にし、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださいます。どうか神のご支配がいよいよ限りなくありますように。アーメン。主の前にへり下ること、 そして自分の思い煩いを主に委ねて信仰を持って悪に立ち向かうこと、そのことをペテロはここで進めています。教会員全員に、また私たち一人一人にもそう進めています。この立ち向かうべき悪というのは自分の内側の悪かもしれないですし、またこの世の悪かもしれない、また兄弟姉妹が罪に陥っているならば、それを愛を持って正すということかもしれない。それは私たちにとってはある時には敗北することであるかもしれません。でも十節にはこのことは神の守りと天国まで続く成長の約束として語られています。私たちは失敗を通して強くされていくものです。この十節に書かれている約束というのは、究極的には私たちがこの世での生涯を終えて次の世、天国とも言いますし、また新しい天と新しい地において完全にされる、その約束でありますけれども、でもそれはこの世における私たちの人生に関係ないというものではなくて、天国まで続いていく成長の約束です。私たちはこの地上の中でいろいろな試みに遭いながら一歩ずつ一歩ずつ成長させられていきます。そして悪に立ち向かっていくことができるように変えられていくんです。この西大寺キリスト教会はこの日本の教会の中でかなり祝福されている教会であると私は思います。そして祝福されている教会にはサタンの攻撃も激しいものがあるだろうと思うんです。そして今の日本の世において、それは多くの場合あからさまな迫害というよりは罪や誘惑やまた諦めから生まれる不信仰、また自己中心ではないだろうかと思うんです。ここに書かれているような卑しい利得を求めるという思いや支配するということ、また神の国を立て上げていくこと以上に自分の人生をこの掴んでいってしまうということ、その諦め、だから私たちはもう一度イエス様の十字架を見つめたいと思うんです。そして悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っているようなこの世の中で、世の光また地の塩として輝いているこの教会を立て上げ、多くの人を招いていきたいと願います。そしてそのために信仰を持って、それぞれが置かれているところで一歩踏み出していきたいと思うんです。それぞれにチャレンジがあると思います。困難の中にある方は本当に今の状況を耐えることしかできない、そのような方もいると思います。そのような方にとってはその状況の中で委ねながら耐えていくことこそが一歩踏み出していくことだと思います。私たちともに本当にこの地にあって世の光として輝く教会を立て上げていきましょう。お祈りします。恵みに満ちておられる私たちの天のお父様、あなたが私たちにこの教会という場所を、また交わりを、また逃げ隠れ場を、また私たちを訓練するこの場所を与えてくださっていることを感謝をいたします。主よ、私たち一人一人は弱いものですけれども、 主よ、共にあなたを見上げ、共にあなたの御言葉に聞き、共に成長し、そしてこのあなたの祝福し、多くの方を招いていきたいと願っています。主よ、どうぞ私たちのうちにイエス・キリストの謙遜を形作ってください。主よ、そこで私たちが日々戦うことを選ぶことができますように。そして本当にあなたご自身がこの教会にこれからも働いてくださり、祝福を与えてくださり、私たち一人一人のうちに、またこの教会の交わりのうちに、イエス様の素晴らしさを形作ってくださいますように、どうぞ助けてください。このお祈りをイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。